発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。先週、この前夏休みもらいまして、鹿児島に行ってきたんですね。
羨ましい。
はい、で、朝ごはんで味噌汁が出てきたんですけど、
甘かった？
やっぱり麦味噌で、でなんかそれが面白くて、お味噌汁じゃなくて、汁がない味噌が出てきて、
なんだそれ？
お味噌、麦味噌の上に茶節っていう鰹節とお茶っ葉がまぶしてあるのがあって、それに自分でお湯を溶いて混ぜて飲むっていうので、
米の入ってないお茶漬けみたいな。
そう、米の入ってないお茶漬け、そんな感じです。だからその鰹節とお茶っ葉が出汁になるから、もう即席味噌汁みたいな感じなんですけど、すごい美味しくて、で行ったところが鹿児島の一番もう下のエイっていう町で、なんかお茶の生産が静岡よりも多いところ でそこにはそう鰹節を混ぜて、
鰹節どこだもんね。
そう、隣の枕崎市っていうところが鰹節作ってるので。
もちろん鰹節見てきたの？
鰹節は見れてこなかった
でもさ、その飲み方ってすごい合理性あってさ、その麦味噌ってさ、その味うまいじゃん、うまくて甘いから、はい、結構 それだけで出汁ちゃんと取らなくても味成立するじゃん。
そう
で、鰹節をさ、そのままお湯注いで、多分その花がつおっていうか、あんまり発酵させてないやつだと思うんだけど、すると香りすっごい立つじゃん。
ほ
ん
と即席なのに結構深みを感じて美味しかったです。
だからそれやっぱり麦味噌のなんかこう利点と、結構フレッシュな鰹節の利点を両方掛け合わせてる鹿児島ならではの味噌汁だよね。そう、
なのでなんか時間のない朝とかに真似したいなと思いました。
さすが。
なんかこんな面白いね、味噌汁の飲み方とか多分全国にいろいろあると思うので、ぜひ
お寄せください。
教えてください。
待ってます。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはパック酒の快楽。
今日ちょっと変なテーマ出してしまったんですけど、
すごいテーマだね。
あの、昨日まで東灘、神戸の近く、神戸に行ってね、でそれで東灘っていう、日本で一番お酒いっぱい作ってる、
そうです、
日本酒の首都があるんだけど、そこでお酒飲み倒してきたのよ。でやっぱね、改めて思ったんだけど、灘の酒はうまいね。
ほう、なんか水がいいんですか？
宮水とか有名だけどね、その兵庫県その灘のお酒ってもう江戸時代に確立して、もうずっと日本一のブランドであり続けてるんだけど、最近の結構モダンな日本酒ブームの中では、ややちょっと時代に取り残されてる感というか、ちょっとブームの外側感あって、灘の酒がいいとかっていうと、お前大丈夫かみたいな感じなんだけど、でもあえて言わせてもらうと、灘の酒うまいのよ。
で今回のテーマがパック酒の快楽なんですけど、どういうことですか？
でどんどん聞き分けしてって最初まあ高いやつっていうか、吟醸のお酒とか、純米のお酒とかやってくんだけど、だんだんお酒進んでくるとね、等級が低くなってくっていうか、純米よりも本醸造よりも普通酒、いわゆるパックで売ってるやつね、これがうまいみたいな風になってきて、で最終的にはとある有名な酒蔵の杜氏さんと飲んでたんだけど、もう本当に普通酒みたいのを飲んで盛り上がったんだよね。でなんかね、やっぱりこう普通酒ってこうちょっと、パックでやってる、なんかこうおじさんが飲んでるお酒の感じはあるじゃん、あれね、でもね、ちゃんと先入観取っ払って飲むとね、うまいんだよね。
吟醸酒と普通酒の違いは
今日本酒 の, あのカテゴリーと大きく分けて2つあって、うん、その税制上のカテゴリーなんだけど、特定名称酒と普通酒っていうのに分かれてるのね、うん、で特定名称酒っていうのは基本的にはお米と水だけで作って、きちんとその製造元っていうのが、うん、あの特定されてるとかちゃんと名乗ってる、うん、ここの蔵で作ってますよ、うん、この地域で作ってますよっていうことがきちんとその、まあ、ブランドとして表示されているもので、うん、で例えばよく聞くその吟醸酒、大吟醸とか、うん、特別純米とか、うんうん、あとは本醸造とかっていうのは大体このカテゴリーなのね、
はい、
で基本的に水と米だけで作るんだけど、ほんのちょっとだけアルコール添加が許されてるの、うん、でもそれはなんかそのお酒をこう伸ばすっていうよりはどっちかというと味を際立たせるために入れるっていう、うん、まあ、結構こだわり系のお酒全般なのね、うんうん、で普通酒っていうのは、まあ、ちょっといろんな定義あるんだけど、一般的に言うとなんかこう昔の戦後 の, あのお米足りなかったから戦後の時って、うん、で最低限 の, そのお酒のもろみにアミノ酸とか糖分とかアルコールとかを足して、
うん、
まあ、なんかこうお酒をこう伸ばしていく、原料以上に伸ばして、
うん、
で当時は三蔵酒って言って3倍にするお酒とか言ってたんだけど、うん、まあ、なんかこう、うん、最低限のお酒にお酒っぽいものを混ぜているっていうのがあって、うん、それの末裔というか、
うん、だから あまりお金をかけないで日本酒っぽい味にしたお酒みたいな、う
ん、で当時ほど極端になんか伸ばしたりしてないんだけど、うん、まあ、それの末裔と呼ばれるポジショニングなのがこの普通酒ってやつなんだよね。
うん、
だからなんか今のほらオーガニックブームとかこうね、あの無添加ブームでいうと、うんうん、この普通酒って結構軽視されるんだけど、
うん、
なんかね うまいんだよね
え、その何、食べながら飲むのとかに合う、
そうだし、なんかね、あの基本的にはね、その冷たくして飲まないであったかくして飲むのね。であったかくして飲むんだけど、普通ほらあったかいあのやつってぬる燗って言って人肌ちょっと上ぐらいのがなんか渋いみたいな感じなんだけど、うん、もっとすっごい熱くして飲むの、
うん、
なんならレンチン
レンチン、
うん、へー、かんあのそのお湯につけないでレンチンで、うん、ほんと60度以上とか、
たまにパック酒で、うん、あの子供が飲むジュースみたいにストローついてるやつあるじゃないですか、うんうん、あれって
ストローついてるの、
うん、あるあるある
あれ絶対酔っ払いません、
うん、そうね、
なんか香りもそんな感じれるのかな。
でもそこパック酒飲む直接飲めないから、そうそうそうそう、刺して、
そうだからさ、僕なんかこうやっぱ一応箱出たいのだからいい酒いっぱい飲ましてもらってきたんですよもう超プレミアム大吟醸とかいっぱい飲んできたんだけど、うん、それ経過してもう一回そのパック酒レンチに戻ると、うん、すげえうまいんだよね。
あとまあめちゃめちゃロングセラーで、うん、多分愛されてきた理由っていうのもそういうとこなんでしょうね。
そうだからさ、なんか中華一番とかって書いてあるさ、うん、どこの町にもありそうなラーメン屋さんのさ、うん、なんか何の変哲もないラーメンがなんか妙に中毒性あったりするじゃん、
うん、
なんかおばちゃんとかがはいよとかって言って、うん、あれなんかすっごいハマる時あるじゃん、うん、あれの快楽に近い。
あ、それがパック酒の快楽なんですね、
うん、だからねやっぱこう、うん、僕のその農大で教えてもらった先生が、あの酒飲む時言ってたのが、酒に貴賤なしって言って、貴賤って尊い癒しっていう意味なんだけど、うん、酒に貴賤なしって言って、全ての酒は美味しい飲み方があるみたいなこと言ってたの。その先生、その日本酒の鑑評会って言って格付けを決めるその審査員とかもやってた人なんだけど、うん、なんかね結構ね一緒に飲むとね、その普通酒のパック酒みたいなやつね温めて結構ほっこり飲んだりしてるんだよね。
へ
で当時何なんだろうこの人はとか思ってたんだけど、今なんか結構分かってくるようになった。これはね快楽だね。
深いですね、
うん、そういう楽しみ方するともっとこう日本酒の飲まないっていう問題が全部なんかうまく丸く収まるような気がする、う
ん
う
ん、なんか勝手に先入観を持って飲んでた自分になんか今気づきました、うんうん、
なんかねサウナみたいだなって思った。
どういうことですか
サウナってさ若い時さ意味わかんないじゃん、おじさんたちが汗ボタボタボ流してさ拷問みたいじゃん、水風呂でなんかカチンコチンで、だからあん風呂上がりのビールそんなうまいのかなとかって思ってるじゃん、
うんうん、
で僕もあの最近サウナたしなんでるんですけど、うん、あのね正直風呂上がりのビールよりもサウナ自体がすごい快楽なのね。
ほう、
その快楽僕知らない、知りませんでしたみたいな、うん、若輩者でしたみたいな、
あ
でおじさんたちにへへーってなったなんかこうほんとに水風呂で七福神のおじさんみたいになってんの意味わかんなかったんだけど、うん、いやでもねあれ快楽で僕はね至らなかっただけですね、まだね、う
ん、じゃあなんか物事って全部やっぱ知らないとダメってことですね。
そうですね、
うん、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。ですね、9月13日に、発酵兄が企画してるのれん事情っていう、あのいろんな僕の気になる人を呼んで、話するってイベントがあるんですけど、今回あの弟のひらくくんと神戸で編集の仕事してる、藤本さんをお呼びします。で、藤本さんはあの秋田の県の、PR 誌、のんびりっていうフリーペーパーを編集したりしていて、僕もすごくファンで読んでいたので、編集っていう観点と発行っていうのを織り交ぜていろいろ話を聞きたいなと思って企画しました、
楽しみ。僕も藤本さん超リスペクトしてる大先輩なんで、
そう、一応そのイベントが平久さんの発行文化人類学の出版イベントと、あと藤本さんの、魔法をかける編集っていう本の出版イベントがあって、
あと2週風と土っていうのも出たんだよね。
あ、そうですね、
3冊合同、
なんで、結構ね、定員限られてるので、あのゴミ醤油のワークショップスペースの可燃手でやるので、人数限定なので、
そんないっぱい入れないからね。
なんか発行と編集って全然結びつかなそうじゃないですか。どんな話するんですか。
なんか結構俺似てるような気がするな、
なんかそれをちょっとじゃ
漠然としてんだけど、なんか藤本さんはもう何かを服を買って着ることとか、何かを食べるってこと自体がもう編集だって言ってるんだよね、で発酵って考えるともう普通に料理するときに発酵の調味料とか使うじゃない、で食卓上がったらお酒飲んだりとか、だからなんかこう何を選んで何を食べるかっていうのと、身近にある発酵っていうのをどう使うかっていうのはすごく似ているな
と、なるほどね、
身近なものっていう感じの共通点、
なんかね、まあその菌の働きとかね、そのどんな調味料を使うかとかってやっぱ組み合わせだからね、
それが編集ってことですもんね、
なんで多分そういう話になるのかしら。
そうそう、だからパック酒もだから要はね、選択してるからその編集なわけで、
そうですね、
だからどう使うかとかね、どう伝えていくかっていうのは楽しいなと思いますけど、
発酵に興味がある人も編集に興味がある人も、あとなんか街づくり系とか、なんかそういうのに興味がある、結構幅広い、
そうだね、公務員の人とかもいいと思うんだよね、
そうだね、街づくりに関わる人とか、クリエイティブに興味ある人とか、あとは本当にね、本とかメディアの仕事したい人とか、なんとなく面白そうな話聞きたい人とか、もちろん発酵が好きな人、
藤本さんが初めて多分甲府でイベントやるんだよね、
ああそうなんだ、
藤本さんファンの人、あの山梨近辺にも結構いると思うので、あのぜひ遊び来てほしいなと思ってます、
なかなかない機会ですからね、
ラジオにも出てもらいたいね、
そうですね、
ああそうだ、三段しました、
はい、
9月13日の水曜日の夜7時から、ごみ醤油のワークショップスペース可燃手でやりますので、ご興味ある方はちょっと日が短いんですけども、ぜひご参加ください。
はい、待ってます。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行くことができますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみ陽子と、
発酵兄ごみひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。